南海トラフ巨大地震想定の整理。南海トラフ巨大地震が発生した場合、揺れから始まり何が並行して起こるのかを考え22分類しました。今回は22安否確認を考えます。皆さんは安否確認という言葉はご存知でしょう。しかし誰の安否確認のことでしょうかと問われたなら、直ちに答えることはできますか？この安否確認が定義されていないと、安否確認の必要性が大きく違ってきます。安否確認をする以前の問題として、周囲の人にあなたの行き先を伝えているか？ということが大前提としてあります。家族単位でもそうですが、行ってきます、ただいま、これだけでも大きな安否確認宣言なのです。ところが、プライバシーだとか個人情報だとかで伝えたくない、と仰せる方もいる。確かに、それはそれでいいのだが、ただ何か起こった時には助けろ、というのは虫のいい話。安否確認には、2つの構図、心配する側、心配される側がある。安否確認は、心配する側の理論かもしれない。それはなぜかというと、心配する側として考えてみよう。心配にならない場合を考えると、知らない人、関係性のない人ということ。ところが、テレビなどで、大地震や津波、災害を見ると、この辺りの人は大丈夫かな、と考える。全く知らない人たちなのにもかかわらず、やはり知らない他者であろうとも、心が心配モードになる。でも、そう考えるのは全員ではない。全く興味すらなく、心配もしない人もいるのも事実です。なぜ、安否確認の必要があるのでしょうか？安否確認は必要だろ、とのご意見もある。そこで問い、対、誰の安否確認ですか？連絡がつかない人、いなくなった人、それは、あなたと、どのような関係にある方なのか？人がいなくなった。これは誰でも心配します。見つかれば、よかったよかったと思う。人として当たり前の心理。ところが、大災害発生時、目まぐるしく動く中で、多くの人の命の火が消えかかる状況下では、心配の優先順位をつけなければならない。どこかの知らない誰かを確認するのか？それとも、近しい親しい人を確認するのか？自分にとって、大切な人を確認するのか？あなたの優先順位はどうなるのだろう。この時に大切なことは、あなたは、怪我等に遭わずに過ごせる状態であり、他者からも、安否確認の必要がないくらいに、存在確認、存在証明は、できているのかということです。言い換えると、自分の位置情報の開示はできているか？ということです。365日24時間、同じ場所にいるわけではない。前もって、自分の情報がある程度オープンであり、この時間なら仕事場、この時間なら自宅、お買い物中等と他者がある程度個人の動きを把握できているかなのだ。そんな個人情報を開示する必要はないと仰せる方もあるでしょう。それはそれでもいい。だが、安否確認となると話は変わる。名前も知らない、住所もわからない。極端に言えば、どこの誰か知らない。これでは安否確認以前の問題ということだ。いわゆる確認のしょうがない。安否確認できるお互い様の仲間の必要性が問われる。被災地外、大丈夫ですか？被災地、大丈夫ですよ。被災地外、わかりました。被災地、ありがとうございます。この会話、どちらが安心しているのだろうか？考えてみよう。ひょっとして、大丈夫ですか？と尋ねる側の安心感、満足感ではないだろうか。そもそも、本当に大丈夫なのかはわからない。尋ねる側の興味で、尋ねていることはないだろうか？これが、被災地うちの人から、被災地うちの人へならばどうだろう？被災地内での安否確認は、災害がある程度収束してからでなければ、安否確認はスタートできない。まずは、最優先で、自分の身を守ること。それが終わらなければ、安否確認のスタートは無謀だとも言える。 阪神・淡路大震災での教訓で、揺れから15分以内に助けることのできなかった人に死者が集中している。当たり前といえば当たり前だが、15分以内に確認でき、助けることができれば、死者数を減らすことができるはず。ならば、安否確認の重要性よりも事前準備、事前啓発ではないだろうか。やはり、本来の防災の目的が遂行できれば、多くの人は助かるはず。安否確認が取れた人はこれだけ、安否のわからない人はこれだけ、と集計が目的ではないはずだが、いつの間にか、集計が目的となっている。単純に考えると何かが起これば、全員、一世帯に、一人、が、何かありましたか？大丈夫ですか？お手伝いはありませんか？と顔を見せれば、出てこない人に何かが起こっている、とわかる。そのような行動には現在なっていないようです。ところが、企業、仕事場となれば、これは容易なこととなっている。この違いを確認できれば、短時間でより多くの人の命を救えるのではないでしょうか。地域、職場、家庭。地域ではできないのに、職場ではできる。地域ではやらないのに、家庭ではやる。何がそのようにさせるのか？関係性の問題かもしれない。職場の場合は、法的なことが絡み合うこと以上に賃金、給与がある仕事の一つだからです。職場では、消防訓練も当たり前にやる。誰のために？お客様のため？自分のため？答えは人それぞれ。しかし、やっている。のは間違いない事実です。では、地域や家庭となるとどうでしょう？地域ではなぜやらないのか？きっと、優先順位に問題があるのではと考えます。安否確認がゴールではないことはお分かりだと思うが、安ならばよいが、ピの場合はどうするのか？安の人を探し、ピの人を探す仲間を増やすことが、安否確認を少しでも早くできるコツ。安否確認は、安の人が申告するシステムがあれば、素晴らしく早い安否確認が可能となる。しかし、多くの人は安否確認を待つ。玄関を開けて、我が家は大丈夫と申告する人は少ない。我がマンションでは申告システムを作った。玄関ドアに貼り付けるものだ。これも安否確認をよりスムーズにするシステムだが、貼り付けない人は多いとも考えられます。だが、傷病者ありを貼り出したなら、いち早く駆けつけることができる。やはり、申告システムが功を成すことは間違いない。やはり安否ではなく、命を助けることを目的としていると考えれば、名簿作成の安否確認ではなく、向こう三軒両隣の単位で、命の確認をすることが、過去の災害教訓からも教えられたものであることは間違いない。ならば、防災訓練で安否確認訓練をするなら、向こう三軒両隣のインターホンを鳴らして、大丈夫？と確認する訓練も有意義ではないだろうか？ひょっとすると、クレームを言う人もいるでしょう。安否確認をするのは当たり前。人道的には、他人の命が危ういという目の前の出来事を放置できないのは大半の人。でも、放っておいてくれ。という人の場合どうだろう？地域の中では避けて通れない話。放っておいてくれ。の言葉を吐き出す人は、みんな同じタイプの人ばかりではない。地域や周囲に関わらず、孤独に近い人の放っておいてくれ。地域や防災活動に否定的で、なお、かつコミュニケーションが取れない人の放っておいてくれ。忙しくて、地域や周囲と関われない人の放っておいてくれ。とうとう、様々な放っておいてくれ。がある。これらの人に、もしものことが発生した場合、周囲の人はどう対応すればいいのだろうか？助けるのは当たり前だろう。という方も多いでしょう。だが、本当に、放っておけば、という人もいらっしゃる。このように、地域防災では、本当に判断に困ることが存在する。安否確認は15分以内が基本。これは、過去の地震災害からの教訓。ならば、15分以内に確認する人は誰から？ と考えると放っておいてくれ。の人は後回しにせざるを得ない。なぜか？確認に行って放っておいてくれと言っただろう。のこの数分がもったいない。安否確認は関わりの順番。これは譲れないタイムライン。綺麗事では済まされない地域防災。悩みの種は多い。しかしながら、人それぞれの対応を考えるしか方法はないだろうか？